受付で、一枚の地図を受け取られましたでしょうか。地図がないとちょっと今日の話の、まあ、面白みというか深みが足りなくなると思うので、なかったら遠慮なく手を挙げてください。大丈夫でしょうか。はい、この地図は聖書地図っていうのは時々お配りしますけども、新旧約聖書には普通の聖書には入っていません。入っていません。なので皆さんが巻末の地図を開いても載っていませんので、これを参考にせざるを得ないと思います。どこに載っているかというと、デイリースタディバイブルという新旧約聖書が出て、まあ、旧約版と一緒になったのもありますけども、スタディバイブルというのが出たときに、この新約時代のエルサレムというのが加わりました。まあ、この地図に出てくる場所が今日の聖書の舞台となりますので、それについて少しずつ考えてお話をしていきたいと思います。じっと地図を見る時間じゃないので、まあ、しばらくお顔を上げてくださればと思います。今日の聖書箇所は、日本キリスト教団のいわゆる聖書日課というところで選ばせていただいています。来週は出エジプト記の2回目を3月にできないので、その後は今年はイースターの直前までマルコによる福音書においてイエス様のご受難をかみしめて読んでいく年としたいと思ってますので、まあ、心に留めていてください。で、ヨハネによる福音書というのは独特な記述が多いものです。で、今日の箇所見出しが新旧約聖書にはありまして、ベドジャダの池で病人を癒すということが書かれている。この記事は他の福音書には見られません。ヨハネ福音書だけの記事で、そしてその後に今日は読んでいただいていませんけども、19節以下で、まあ解説なのか何なのかわからないけども、ヨハネ独特の、私からすると螺旋階段状にどこかにぐるぐる連れて行って瞑想させるような、まあ迷うとも言えるし、黙想的な瞑想っていう意味もあるし、そしてスッとどこか違うところに話が展開されていくっていうのは、ヨハネ福音書の独特の記述の仕方だと思います。で、今日ここに至るまでですね、イエス様は実はすでにヨハネ福音書においてあちこちにお出かけになってます。あちこちにお出かけになってます。例えばヨハネ福音書で2章というのは、ガリラヤのカナの婚礼という水がブドウ酒に変えられたお祝いの結婚式のお席なのに、祝福の源となることを意味するようなブドウ酒がないとは何事だというようなことがある。それはガリラヤ、まあ今日のお配りした地図にはそういうのはわからないけども、イエス時代のユダヤ地方っていうと、どっちかっていうとガリラヤは北の方、上の方ですよね。でカナっていうのはその近郊の町の一つです。で、2章にはそのガリラヤのカナっていうところがあるのに、その直後の2章13節にはイエス様は杉越祭の祭りのためにエルサレムにおられる姿が書かれています。今度は新約時代の、まあ、聖書の舞台の北から南の方に下っていって、エルサレムというのは死海というところがあるような、まあ、だいぶヨルダン川沿いを下ってきて何百キロも下にあるところが舞台となる。そして4章などを見ると、イエス様はわざわざ あんまり関係のユダヤ人との関係が良くなくなっているサマリア地方というところに入っていって、要するにちょっと脇道にそれるようなそういうところで大事なことをお語りになるということがあるわけですね。そんな中で、今日の五章ベトザタの池での出来事が展開され始めます。お配りした地図をちょっと見ていただきますと、この地図の中心は皆さん何だと思いますか？この地図でね、一番大事なところはどこなんだろうかというと、いろいろ書いてますよ。あっちの方に行ったらカイザリアってローマの方面に向かう港があるところ、ヤッファっていうのが左、至るヤッファって書いてある。これも地中海沿岸の町で、ペトロさんがふわふわと飛んでくる大きな布の中に、自分からすれば汚れているとしか思えないような食べ物が降ってきて、お前はこれを食べないのかって言ってイエス様からお叱りになるような経験をする。から下の方にはベツレヘムに至りますっていうようなことがあり、また視界の方に行くのはこっちよっていうのも書かれています。で、それは道路事情ですが、じっと見るとね、いくつか気になる建物や場所があります。でもやっぱり重要なのの筆頭はですね、イエス様の時代のみならず、旧約聖書はイエス様がおいでになる前の時代のことが書かれている書ですけども、エルサレムに行って神殿で礼拝をしたい、そこに行くことこそが本当に人生の中の大きな喜びであるという、エルサレムの神殿、まあここにはエルサレム神殿とはわざわざ書かれていないけども、神殿があるわけです。神殿があるわけです。で、その神殿もさらにまた詳しい地図などを見ると、異邦人の庭とかね、献金箱があるところとか、いろいろと書いてあります。この我々が手にしている地図にはいくつかのことが神殿って書かれているですけども、ソロモンの回廊とか王の回廊っていうのがあって、まあ、帽子、向きを変えると帽子に見えるようなちょっとこう黒く塗られているところが至聖所っていうところですね。まあ本当に神様と出会う一番大事な場所であるというふうに考えられているところなわけです。さて、今日読んでいただいた聖書の中で、特にもう見出しにもなっているベトザタというその名前がついている池は、実はこのエルサレム神殿のところから直線距離で、まあ、メモリが上に新約時代のエルサレムでこれぐらいで400メートルだよという、そのメモリの半分にも満たないぐらいの距離のところにベドザタの池というのがあるのがお分かりでしょうか？大丈夫ですか？で、聖書を見ると、そのベドザタっていう言葉が出る前にイエス様がある祭りの時にエルサレムに登られて、エルサレムには羊の門の傍らにって書いてあります。羊の門の傍らにヘブライ語でベドザタと呼ばれる池があったんだ、いやあるんだということが記されているんですね。そのベドザタの池というのはね、果たしてどんな役割を果たしていたのか、少し思い巡らしてみたい。決してエルサレムの神殿に遠くない、 そして羊の門のところはちょっと、まあ、黒塗りの黒い線の太線のところが切れていて、確かに門があったようだということがわかります。でいくつかのベドザタに関する情報が我々が今日読んでいる聖書には書かれていて、そこには5つの回廊がありました。大きな柱が立ってて、宗教がキリスト教の絵画などを見ると大きな柱に座り込んで寄りかかっている人の傍らにイエス様が立っておられるというような、そういうものを見ることがあります。で、池ですけれども、その池の傍らにはね、いろんな人たちが来てました。何と書かれているでしょうか。3節、この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていたって書いてあるんですね。まあ、自力でやってくることができない人もいた可能性は十分にあると思います。連れてこられた、あるいはそこで、お恵みをお願いしますということをなりわいとするような人もおそらくいたのではないかなと思います。ということはこのベドザタの池というのはね、このような人たちのことを聖書でね、こういう病気ちょっと治るに治らないような、体麻痺している不自由な病気を抱えている人っていうのはね、どんなふうに見られていたかというと、ある、まあ、スタンプが押されるわけです。いや、本当にスタンプが押されるわけじゃないですよ。あるいは烙印が押される、火でジューッと焼き付けるっていうようなことがあったわけじゃないけども、お前さんはこういう人間だという判定が下されるわけです。それは何かっていうと罪人なんですね。治らない、治しようのない病気を抱えているという人たちがいるのがこのベドザタの池である。で、このベドザタの池がある、ここにあるのはね、もしかするとエルサレムに巡礼に来た人たち、もう何十万人何百万人という季節にはなると人々がやってくる、であそこに寄ったらば少しお恵みをしてやらなきゃいけないよという話もあったかもしれませんが、一方においてこのベドザタの池にいる人たちにはエルサレム神殿というのは近くてとっても遠い場所だったんじゃないですか。皆さん、すぐ近くであるにもかかわらず、わしらには無縁のところじゃねえか、だってよ、あそこには病気のものなんて入りやしねえんだよ、異邦人の仲間さ、なあ、わしらは今日もここで待ち続けなきゃならないんだな。もうそんな話すらなく連れてこられて置かれた人たちがいる、あるいはなんとかかんとかここにたどり着いた人たちがかろうじて横たわっている、そういう情景です。しかしイエス様はここに進まれるんですね。今日お進みになっていく、さてという言葉で、ある人との出会い、イエス様のことを実は この人はまだ誰であるかということを知らなかった。その情報、イエス様のことを探しに探す人もの聖書の中には出てきますけども、朗読いただいたところでこの人がね、まあ、癒された後にお前は一体誰の言葉を聞いてここに来るようになったんだという質問を受けると、それが誰であることかということを知らなかったっていう、まあ、それが前提での話です。皆さん、今日の話は、あ、この方はイエス様だ、待ってましたよイエス様、あなたに本当にお話ししてしたしたいこともあったし、触れていただきたかった、お言葉をいただきたかったなんてことは書かれていません。そんなことは何も書いてない。何と記されているかっていうと、さてそこには38年も病気で苦しんでいる人がいたと。そしてその人は横たわっていたというんですね。皆さんはおいくつまでこれから生きる予定でいらっしゃいますか？もしもし、皆さんは何歳まで、あと何年ぐらい人生生きていく予定でいらっしゃいますか？ね、人生100年時代っていう声も聞こえるけれども、なかなか年を取るのは大変だっていうのがさまざまな形でね実感されるこの頃ですが、それでも日本人の平均寿命っていうのはやっぱり、私が子供の時分、定年退職したおじいちゃん65歳ぐらいで、もうすごいじいさんだなって、70歳超えたらもうえらいことで、80すごいですねっていうか、もうそんな人に会ったことがなかったような気がするんですよね。面白い地図の付録に世界の、ね、平均寿命が載っている地図があるんですけど、現代でも50歳を切る地域がありますよ。アフガニスタンなんかもそんな良くない、多分40代だったんじゃないかなと思います。やっぱり医療が整ってなかったらね、そうそう長生きできない、あるいは生まれてあっという間に死んでいくという数が加われば、当然平均値は下がりますね。イエス様の時代の平均寿命、聖書には大変長寿の人、900歳超えたなんていう、そんなのはちょっとどうなのかなって、そのまま信じにくいかもしれないけど、何か象徴的な意味があるのかもしれませんが、100歳超える人も出てくるけれども、おそらく平均寿命は30代とか40代だったと思います。だとすると、この38年間も病気で苦しんでいたというのは、成人してからね、ある思いがけないことが起こりまして、とっても辛いことがあったっていう場合もあるかもしれないけれども、それでも当時の時間的な感覚からしたらば、相当に長い年月だったっていうことがわかります。これは相当に長い年月だったっていうことがわかります。その人が思いがけない形で声をかけられます。イエス様は先に何らかのことを会話をした可能性があることがここに横たわっているのを見て、またもう長い間病気であるのを知って、直接聞いたのかどうかは分かりませんが、それを確認の上でイエス様はおっしゃいました。よくなりたいのか、 良くなりたいか、元気になりたいか、達者になりたいか、38年間ここにね身を置いてるっていうことは、ある意味この環境に慣れてるんです。もうそれが自分の人生だというようなねところに身を置いている可能性すらある。しかし彼は良くなりたいという気持ちは思いながらも、直接にはこういうことを言ってますね。さあ皆さんだったらこの言葉の中の何が気になりますか。7節、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。行間から伝わってくることもあります。私は気になる、本当につまむ形で読むとこれが気になる。人がいない、彼にとって人がいないって、いや人がいたら違うことが起こる可能性があったのに、自分のことを親身になって傍らに見守ってくれていたり、その時が来たら必ず、そうここでは池の中に連れてってやるからなっていう、そういう心配りをしてくれたり、いつも見守ってくれている人がいないって書いてあります。人がいないのです。そして水が動く時っていうのは、その瞬間に何か神の働きが起こって、その時を逃さずに水に浸かったものは、まあ本当に癒される人がいたのかもしれないし、もしかしたら迷信だったのかもしれないけども、迷信だろうが何だろうが、もうそこに身を置くしかない中で、彼はそれでもどうやら良くなりたいのかって言われることに対して、心の内では少なくとも、そうだ、私は元気になりたいんですという気持ちを捨てていなかったということがわかります。イエス様はおっしゃるんですね、8節には3つの命令形の言葉が簡潔に置かれています。3つのイエス様から発せられる命令形の言葉が口に出されている。それは起きよ、担げ、歩け。起きよ、担げ、歩けという言葉をね、38年間横たわっている人は聞いたときに、この旦那何言ってんだよ、俺がどんな思いで38年間ここに通い詰めてると思ってるんだ、もう誰もいなくなって俺には治る見込みなんてないのさってね、諦めているならば、実はこの後ことは起こらないんです。ちょっと念のために皆さん申し上げます。これね、ここにいるのは私なんですよ。僕じゃなくてあなたですよ、あなた。いや、私も含まれてもちろんいいんです。でも、ああかわいそうな人がいたねっていう物語を我々は読んでるんじゃなくて、我がこととして何かをもうとうに諦めていたり忘れていたり、 そんな思いがけないことが起こるなどと微塵も思っていない人に対して、いや私はあなたと一緒にこれから生きていきたいんだっていう呼びかけをしてくれる人がいるっていうことです。もう遅いんじゃないか、ダメなんじゃないか、私なんてずっとできなかったんだから、でもイエス様はそんなのに関係なくはっきりと起きよ、担げ、歩け、この人はどうしたんですか。それを真に受けて何としてでも立ち上がろうとしたんですよ。立ち上がることを忘れてた人が、ただ横たわって人々が起き上がった、いやそれどころか、実は彼は床をね担ぐってね、まあベッドって言ってもね、俗語ので言われる藁の布団って、そういうものが、まあ、想像がつきにくいけど、でも少なくとも今皆さんが座っている座布団の大きいような布団があったとは考えてはいけないですよ。そんな時代に布の布団が、ちょっとクッションのあるような布団があるわけがない。布団の代用になるような、床の代用になるようなものを抱えてこの人は歩き出すんです。歩き出した。さあどこに行くんでしょうね、この人。皆さんどこに行ったんですか。多くの方は聖書を1ページめくることになると思いますが、172ページね、ちょっと大事なことをまたお話をします。聖書はね、このあと実はこの人はエルサレムの神殿に入っていったと思われるわけですけども、その前によく気をつけて聞いてくださいなということを、ヨハネによる福音書の著者はさりげなく記しています。それはその言葉はヨハネによる福音書において初めて出てきます。この場面で初めて出てくる。それはね、その日は安息日であったっていうことなんです。ヨハネ福音書の中で安息日っていう言葉はそうたくさん出てきません。最も集中的に出てくるのが今日の朗読いただいた5章に入ってからの18節までに4回出てきます。つまりこの箇所において安息日というのは静かに私たちに告げています。これは安息日のことなんだよ、安息日のことなんだよ、安息日のことなんだよと、9節10節16節18節9、10、16、18に安息日出てくるんです。その上でその後の展開が起こる。ユダヤ人たちはケーダイにいたようです。何しろケーダイという言葉は、まあ、イエス様とこの癒された人が再会して、あこの人にごめんなさい自分癒されたんだなって後で出会うわけですけども、それは神殿の境内でこの人に出会ってって14節に書かれてる。でやっぱりこの人はね、神殿に行きたかったんですよ。38年間どうしてもそこに行くことができない、もうぞろぞろぞろぞろ人が期待を持っていき、そして笑顔に満ちて 今日は今年は来れてよかったな、よかったなっていう声を聞きながら、この人は行けなかったけれども、ついにこの人は立ち上がって起き上がってそこに入っていった。しかしそのね、神殿にね、しかも安息日に絶対しちゃいけないっていうことが2箇所明確に聖書に面白く書かれてるっていうか、ネヘミヤさんという人が記した、神殿が一回壊された後復興した神殿ができた頃の話ですけども、聞いててください。ネヘミヤ記の13章の19節に、エルサレムの城門ね、暗くなった時に安息日が過ぎるまでそれを開けないように、そしてね、安息日には荷物が決して運び込まれないようにしたって書いてあります。床を折りたたんで担いで運ぶなんていうのはご法度なんですよ、荷物なんです。ネヘミヤ記の13章の19、20あたりに書かれている。もう一つはエレミヤさんという人が書いた預言書、神様の裁きを受けないようなことが起きる時代の、直前にエレミヤさんという預言者が神様主から言われた言葉、エレミヤ書の17章の21節に神様はエレミヤを通してこう告げよって言われた。あなたたちは慎んで安息日に荷を運ばないようにしなさい。エルサレムのどの門からも荷を持ち運んではならないって書かれてる。さらには安息日に荷物をあなたたちの家から持ち出してはなりません、そう書かれてるんです。だから大変です。この人にとっては家財道具みたいなものでしょ、その布団こそが。ユダヤ人は何て言うか、知ってるんですね、あそこにいたやつだなってね。今日は安息日だ、だから床を担ぐことは立法で許されていない。これかこの人は純粋に私を癒してくださった方が床を担いで歩けと言われたんです、一体誰だそんなことを言ったのは、立法を知らないのかそのやつはって言うわけですね。さて、私も悩みながらね、今日というか私たちに語られていることは何なんだろうかって一生懸命準備をしました。その中でウィリアム・バークレー先生というその先生が書かれたヨハネ福音書の本があって、それは僕にとっては祖父秋丸がもういっぱい書き込みして線引いて、誰かに似てるなって思うような節がある、なんか自分と似たところがあるなとちょっとなんか書き込んだりしてね、もう汚くて見えないよっていうような書き込みをいっぱい、祖父がもう70代80代になった頃使ってたの、そんなにずっと読んでたものじゃないけど少し前からたまに見るようになった。そしたらね、あることが書いてあったんですけど、そのあることって今からお話ししようとする場所に関わることです。そのバートレ先生、1900年代後半の人ですけども、中盤からね、その先生が何を調べて書いてたっていうことが、じゃあね、これアウグスティヌス・ヨハネ福音書公開っていう本を私昨晩多分、今日って言うんですかね、午前1時とか2時ぐらい近くになった頃に一応見とくかなって思って見たの。そしたらね、 まあ、スコットランドかどっか、偉大な神学者といわれるバークレー先生は、アウグスティヌスっていう紀元300年代の哲学者であり説教者であり、カトリック教会に今も、まあ、我々にも大きな多大なる影響を与えてくれている。しかしアウグスティヌスさんはね、お母さんを悲しませて悲しませて、いろんな女性との関係を持ち続けて、もうとんでもないやつだった、あんなやつはもうしょうもないって言われてた人が、聖アウグスティヌスって言われるようになった。実はバークレー先生はアウグスティヌスのヨハネ福音書公開を読んでたっていうことが分かりました。何が書かれてたかっていうとね、この今日癒しの出来事が起きた場所に関わることです。5つの回廊って書いてありますね。5つの回廊、これは深い意味がある、深い意味があるんだ。先週私はおられない方もおられ、先週出てなかった方もおられるからね、出エジプト記の説教をしました。その時に配ったプリントの左上に、律法と呼ばれる、その後にね、モーセ五章を区分するとこうなりますよって言って、創出レビ民申命記ヨシュアシシルツサムレッツオって続くんだけど、創出レビ民申命記がモーセ五書ですよって書いてある。書きました。私それは別の言い方をすると律法なんです。今日さっき文句を言われ始めた時に、安息日だろ、だから徳を担ぐことは律法で許されていないだろって。実はわざわざエルサレム神殿の近くに6本でも10本でも20本でもなく5本の回廊あるいは中廊が立ってるというのは何かというと、この病人たちは律法によって罪人だと烙印をされる人たちだって示されてるわけです。そのことが300年代に説教したアウグスティヌスは語っていた。律法のがんじがらめの中にいた人なんですよ。でもイエス様はね、それを打ち破って乗り越えて、私は律法を捨てに来たんじゃありませんよっていうことをマタイ福音書でおっしゃってますけども、本当の意味で完成させるというのは、この病気の人々、横たわっている人たちが横たわり続けること、あるいはエルサレム神殿に入ることができないままにしておくことなど私はしない、そうじゃなくて、私が究極的には実はイエス様は神殿になるっていう、私を礼拝する者が神に出会うことができるんだよっていうことを教えようとするがために、実は今日の物語はあるんですよ。イエス様は神殿でこの癒された人と出会います。この出会いの、ね、場面で再会でも、この人はこの人だったのかって分からなかった、あるいはどういう人だとか分からなかった。14節に、その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるって書いてあります。ちょっと顔を上げてください。私が時々紹介するガリラヤのイエシューってね、大変興味深い翻訳の聖書です。カトリックの信者さんの 山浦春次先生が本当に入魂の翻訳をしている、そのね場面、今日今直前に読んだ場面で、要するにイエス様がね神殿でこの人を見かけた時に、とがき、演劇をする時に口には発しないけども表情はこうしろっていう時、そういう形でイエス様はどうしたかって山浦先生こう書いてる。いつものいたずらっぽい笑顔でからかうようにって書いてある。いつものいたずらっぽい笑顔でからかうようにって小さく書いて、まあ書いてる通り読みますね。普通の日本語の漢字じゃないですよ。気仙語やいろんな言葉をこう利用してる。こう声をかけなさった。俺見ろ、達者になったべや、まっと悪いことが起きねえように、あとは悪いことがすんなよって書いてる。あ、ちょっと東北の言葉に慣れてない人が多くて、もっと読みますよ。こう声をかけなさった。俺見ろ、達者になったべや、まっと悪いことが起きねえやのに、あだ悪い言葉すんなよ。解説をいたしましょうね。僕はここを読む前に、この人はね、病気をしたのは罪を犯したから病気をしたんだろうかって、絶対そんなことはないともちろん思って読みましたよ。彼を縛りつけてたものから、その縛りつけていたというものから解放されよってイエス様おっしゃってるんです。その罪に二度とはまるな、罪の縄目にはまるな。それはもっと言葉を変えます。お前さんは他の人から何と言おうと、ね、例えばお前あの時逃げただろって、中途半端でできなかったやつだろって言われたって関係ない。お前病人だろ、堂々としてろ、いいんだ、何も心配するな。私があなたの救い主なんだ、その言葉を聞いて信ずるものになればそれでいいんだ。イエス様はそのことを伝えるためにベドザザを選び、五本の柱が立っているところにいる人を解放させ、そして今日の出来事の後に、今日は読んでいませんけども、24、25でね、大事なヨハネ福音書が我々につけること、告げる言葉があります。こう書いてある。24、25ですよ、5章のね。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。死んだ者が神の声を聞く時が来る、今やその時であるって。その声を聞いた者は生きる。今日の共に学んでいる文脈から言ったら、誰のことを言ってるか。38年間横たわっていた人がどうなったかっていうことです。死から命に変わっていった。彼はがんじがらめに何かによってされていたけれども、そこから解き放たれて自由になりなさいっていうことです。この死んだものっていう言葉をね、山浦春次先生はこのガリアのイエシュにおいて生き死人って訳してるんです。生き死人、なんだろうと思うでしょ。で、午前2時ぐらいに どうしてもまた気になって、生き死人っていう言葉と山浦春次で私はパソコン検索をかけました。そしたら一軸の木の下での上巻の第43巻、生き死人っていう解説をした方がいいだろうと思って後日書かれたところが、要するに何かね、私たちもそういうことを経験するんですよ。生きてるのに死んでる人がいるんです。放蕩息子が帰ってきた時ね、死んでいた息子が生き返ったんだから共に喜んでくれってルカ福音書にあります。放蕩息子、本当に死んでた人をって息吹き込んだんですか？そうじゃない。生きてるのに死んでる人がいるんです。いや、私が、あなたがそうだった。だけどもイエスの言葉を信じて聞いて立ち上がろうとするときに、自分の力だけでもダメ、イエス様が声をかけてくださったときに、それに応えようとするときに、共同の力が生まれるんですよ。私たちは自分の方に立ち上がるんだという気持ちがなければ立ち上がれません。だけども自分の力だけではダメ、人がいない、イエスによって、あるいは私たちはイエスの御心によって生きるものなんだから、手を差し伸べる人として、さあ共に生きようとする、その人になるように召されてるんでしょ。私たちは今日過去のことを問われるんではない、今ここから新しい人として生きていける朝を迎えました。お祈りいたします。父なる神様、あなたの憐れみのうちに、生きているようでありながら死んでしまっている、そんな心を抱き、もう終わったと思っているようにいるようでありながら、神様はさあこれからやるで、お前さんが必要だ、お前さんの弱さが、儚さが、足りなさが誰かの力を呼び起こし、一緒に生きていこう、助け合って励まし合って許し合って生きていこう、それが教会だろう、そのようにあなたは教えてくださる命の言葉をお示しくださいました。心から感謝いたします。本当に文句の多い、不満の多い、言い訳の多い私たちをお許しください。あなたが手を差し伸べてくださり、起きよ、あなたの重荷を抱えよ、あなたの生活を抱えよ、そして一緒に歩こうと言ってくださる、その恵みに応えて、たどたどしいかもしれませんが一緒に歩ませてください。心からお願いいたします。主イエスキリストのお名前によって感謝しお祈りいたします。アーメン。
Oh, yeah. あふれる喜び受けさせたまえ、力の我が主よ、至りとどまり、我らの心に命をたたえ、明日に